様々な匂いとの出会いも待っている。あたりを漂うチーズの匂いや酢の匂い、どこか懐かしいろうそくのような匂い、そして一日中歩き回った後に感じるこの匂い、
それすべて体臭です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。プディングショップでしばらくぼんやりしていた私は、店を出るといつものようにブルーモスクの昼の礼拝に付き合ってからエミノニの桟橋に向かった。いつものようにフェリーに乗り、いつものようにへさきにあるベンチに座った。ハレムの丘にモスクが見える。その向こうには私が辿ってきたアジア側の道があるはずだった。世界地図を思い浮かべると信じられないくらい長い道のりだったような気がしてくる。しかし今遠ざかりつつあるエミノニの向こうにはまだ同じくらいの距離が残されているのだ。久しぶりに、本当に久しぶりに前へ進もうかという言葉が口をついて出た。旅を続けよう、と。このままイスタンブールにいるとふらふらとああした車に乗り込んでしまいかねない。まだ旅は終われない。なぜなら、私の心の底で旅の終わりを深く納得するものがないからだ。とにかくギリシャまで行こう。あとのことはそれから考えればいい。ハレムからエミノニへのフェリーに折り返して乗った時には、私はほとんど今日にもギリシャに向かうつもりになっていた。だが、実はそのギリシャへどう行ったらいいかがわからない。キプロス領有の紛争があり、トルコとギリシャの関係はかなり悪い。鉄道のルートは開かれているが、バスとなると全くわからない。国境が塞がれているということはないはずだが、さほどスムーズとも思えない。そこでフェリーを降りた私は、その足でトプカブガラジに行って確かめることにした。いくつかのバス会社で聞いたところを総合すると、乗り合いバスでトルコとギリシャの国境を越えることは不可能だということだった。ケシャンから国境の町イプサラまではなんとか行けるが、その後はバスの便はないという。私はそれを知って、体内で気力の推移がゆっくりと高まっていくのを感じた。単純に言えば、ファイトが湧いてきたのだ。とりあえず明日のケシャン行きのバスが午前11時にあることを確かめた私は、ギリシャに向けての出発の準備をすることにした。銀行でギリシャのドラクマを少し用意し、次にグランドバザールの近くの露店で、厚手のセーターを買った。 毛糸は太いが、それにもかかわらず網目は密で、汗た黒の風合いが心をそそった。何より暖かそうなのが良かった。露天の親父が45リラというのを、半分以下の20リラ、約400円に負けさせて買った。これで用意は一応整ったことになる。しかし夕方、ホテルの部屋に戻ってザックに荷物を詰めながら、私はどうしようかと迷っていた。彼女に電話をしようか。アンカラで別れる際、ゲンチャイから一枚の紙をもらっていた。そこにはある女性のアドレスと電話番号が記されていた。イスタンブールに行って困ったことがあったら、このお嬢さんに連絡しなさい。私のお弟子さんです。きっとあなたの力になってくれるでしょう。もちろん、とゲンチャイは言った。困ったことが起こらなくても連絡していいのよ。そして、さらにいたずらっぽく笑いながら付け加えた。でも気をつけてね。とても美しい人だから。何に気をつけろというのだろう。しかしゲンチャイは笑いながら、Be careful と繰り返した。私はイスタンブールに着いて以来、その紙に記されたアドレスを眺めては、どうしようかと迷っていたのだ。今日はしなかったが、明日こそは電話をしてみようか。しかし、街で美しい女性とすれ違うたびに、あの人が現在のお弟子さんだったのではあるまいか、と心をときめかせたりしながら、ついにこの日まで電話をしなかった。それは多分、私が現在の、気をつけてね、という言葉の呪縛にかかってしまったためと思えた。明日ギリシャに向かうのなら、今夜しか会うチャンスはない。いや、会った挙句、出発を延ばしたくなるかもしれない。ゲンチャイのように美しい人が、とても美しい、というのだ。その可能性は大いにある。どうしたものだろう。しかし、私はついに連絡を取らなかった。そして、私は自分をこう慰めていた。心を残しておけば、いつかまたここに来られるかもしれないのだから。朝、いつもの安食堂で食事をとった。メニューもいつもと同じ、ヨーグルトにパンに蜂蜜にチャイというものだったが、この日はそれに加えて、羊肉とナスと青唐辛子とトマトの煮込み料理、タシカバブを注文した。 これまでの経験から、一旦移動を始めると、いつどのような食事が取れるかわからなかったからだ。私がタシカバブを余分に注文すると、親父はどうしたんだというような表情をしてこちらを見た。今日イスタンブールを立つことにしたのだ。私が説明すると、親父は心なしか皿への盛りを多くしてくれたようだった。充実した朝食をとった私は、大いに満足してホテルに戻り、依然としてドミトリーに滞在しているキリストヒゲの若者の部屋を覗いてみた。この宿に泊まることができたのも彼のおかげだった。ここが、どこへ行くのにも便利な場所にあったというばかりでなく、部屋からブルーモスクが見えるという、これ以上は望めない絶好のロケーションにある部屋に滞在できたのだ。その感謝の念は常に抱いていたが、改まって彼に礼を言う機会がなかった。それ以後も何度か顔を合わせていたが、彼は何かにせき立てられるようにして歩き回っており、ほとんど言葉を交わすこともなくすれ違っていた。だから、もし彼が部屋にいれば、礼代わりに別れの挨拶をしていきたかったのだが、どこかへ出かけたらしく姿が見えなかった。彼は何をあのように歩き回っているのだろう。私は、彼のベッドの隣に寝ている男に、よろしく言っておいてくれと頼んで部屋を出た。ザックを取りに部屋に戻ると、窓の向こうにブルーモスクが見えた。それでは、これにて。私は声を出さずに、いささか芝居めかした調子でブルーモスクに挨拶した。宿代の精算は昨夜のうちに済ませていた。一階に寄り、宿の親父に声をかけると、ホテルの近くの停留所から、満員の市内バスでトプカプガラジに向かった。雨は降っていなかったが、からりと晴れ上がるという天気でもなかった。トプカプガラジの駐車場は、昨日までのぐずついた天気でぬかるんでおり、長距離バスが目的地に向かって走り出ていくたびに、盛大に泥を跳ね上げていた。私は、リンゴ売りの男からリンゴを一つと、スミット売りの少年からごま付きパンのスミットを一つ買い、11時30分発のケチャン行きのバスに乗り込んだ。イスタンブールの市街地を抜けたバスは、やがて地中海沿いの道を走ることになる。海辺に出ると、次第に雲が少なくなり、青空が広がってくる。天気が回復するにつれて、海面が輝いて見えるようになる。ぼんやり窓の外を眺めていると、あたりの風景に不思議な懐かしさが感じられてくる。なぜだろうと考えて、それが海辺の土地にゆったりとした感覚で立っている、家の佇まいにあることに気がついた。 赤い瓦の屋根に白い漆喰の壁。それはほとんど沖縄の家屋を思わせるものだった。屋根の角度が鋭角的ではなく、傾斜が緩やかなところもよく似ている。私はバスの外の風景を眺め続けた。途中、昼食のために一度停車したが、予定通り午後4時にはケシャンに着いた。
19歳で燃え尽きた命。壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原果耶、小関裕太、榎木隆明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原果耶です。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
TBS ラジオ公演葉加瀬太郎コンサートツアー2023 THE SHOWTIME 12月30日31日日本武道館で開催。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ。